昨日新次先生が、天王寺教会長の三浦由紀子先生の主催に、参拝して、その天王寺教会に着いた時にすぐ電話をくれまして、天王寺駅から教会まで乗させていただいたタクシーの番号がなんと313だったそうでして、私はそれを聞いて、あ、おじいちゃんが一緒に行ってくれとるな、おじいちゃんと一緒にお礼しといてな、言っていたら、はい、ということでしたが、今朝起きてメールチェックしましたら、そのタクシーと新先生が降りようとしている写真が、ちょうどプレートと、これは多分福洋先生が撮ったんだと思うんですけどね、ばっちり写っておりました。330の堺の井の313というですね、そういうプレートが、あのタクシーですけどね、後ろのプレートがパッと映って、新先生が後ろのドアから降りてるところの写真が送られてきましてね、初代はおそらく新先生と一緒にですね、天王寺教会にお参りして、由紀子先生にお礼を申し上げているんだろうなと昨日はありがたく思わせていただきました。その初代のご命日3月13日があと10日となりましてね、いよいよだなというふうに感じさせていただいております。で、私はその初代のご新人のですね、やはり一番大切なところは、もうずっと25歳の時から最後まで取り組んだありがとうに尽きると私は思うんですね。まあ、人間ですから、生身の人間ですから、腹が立つことがあったりね、悔しいことがあったり、心配することもたくさんあったと思うんですね。しかしそういう中をですね、もうありがとうと申し上げることによっておかげにさせてもらうという、そういう生涯であったなとこう思うんですね。いつも申しますように、病気をして半身不随になってからの生活というものを通して、私はそれをですね、しっかりこう見させていただきました、ね、6年間半ですね、半身不随で休ませていただいたんですが、今思いますと、私はもう20日間ぐらい入院しただけでも、もう根を上げるぐらいのですね、ことだったわけですが、その6年半ですね、病床に伏して、そして、息子や嫁の世話になってですね、101歳というその、ね、寿命を全うしたということ自体がですね、もう大変なご修行であったなと私は思うんですね。で、ちょうど15年前の今頃はですね、もう本当に今日か明日かというふうに思えるような時期でした、ね、でも一日の重みというものが、もう1年ぐらいに感じるぐらい大げさでなくてですね、本当にそういうふうに思わせていただくようなことがずっと毎日続いていきましたね。まあ、そういう中にあって、初代はですね、もう常にこのありがとうということだけは欠かさなかったですね。これは本当に、あの、そこに私は神様がですね、生まれられるんじゃないかと思うんですね。ありがとうという言葉、今日様は我が心を和らぎ喜ぶ心と天地書き図に書いていらっしゃるんですけど、おかげというのは、その和らぎ喜ぶ心というものが、ここに自分の中に整った時におかげがいただけるんですね。逆を言いますと、その和らぎ喜ぶ心がですね、心配する心であったり、腹が立つような心であったりしたら、おかげにならないということなんですね。そこが非常に、あの、私は大切なところだと思うんですね。ありがとうというこのいつもかけているありがとうというこの言葉と、その心というものが神様につながるんだと思うんですね。スイッチが入るんだと思うんですね。皆さんも車を運転するのもスイッチがありますよね。起動するスイッチ、それから、洗濯機を動かすのもスイッチがあります。テレビもスイッチがあります。このスイッチが入らないと、物は、機能しません。で、私たちがこの神様というね、そういう大きな大きな働きをいただくためには、このスイッチを入れなきゃいけない。そのスイッチというのは、自分の心の中の、この我が心にあるということを、今日様はお示しくださったんですね。 で、それを初代はずっとですね、やっぱり大切にし続けたからこそおかげをいただけたんだというふうに思うんですね。皆さんもね、私も日々生活する中においてですね、やっぱり困ったなと思うことがあったり、難しいなと思ったり、どうしようかなと思うこともありますよね。しかしそういうふうな困ったとか難しいとかどうしようかないうところに自分が心を置いておったら、おかげが向こうに行ってしまうということです。神様があっち向かせるということですね。それではおかげになりますよね。やっぱり自分自身がもうなんとかなんとかしてありがとうという心にしていくとですね。今朝もね、皆さんがこうお参りされる前に、私はここを実はぐるぐるぐるぐるありがとうありがとう言いながら歩かせてもらったんですね。そうするとね、朝目が覚めてまだ頭がぼーっとしてたり、体がまだねちゃんとしなかったりするんですけどね、一歩一歩ありがとうありがとうありがとう言って歩いてますとね、だんだんだんだんこう体も心も元気をいただけるような気がするんですね。本当にこのありがとうという言葉はすごいなと私は思うんですね。私ら夫婦の間でもね、時々こうトラブルことがあるんですよね。でも私もね、物言っちゃうまかなと思うことがあるんですけどね、そういう時にね、例えば私がちょっと仮眠させてもらうじゃないですか。仮眠させていただいて起きてきてね、で家内がこの留守番してくれてますとね、その時にね、ありがとうって言って一言言うとね、そんなら家内がまたありがとうございますって返してくれるんですよね。そうするとまたスイッチがピュッとこう切り替わるんですね。このありがとうという一言の言葉によってですね、こっちも気持ちがスッとするし、相手もきっとそうだろうと思うんですね。そういうことがたびたびありますね。ですから父もそういうことだったんだなと思うんですね。よくね、母とトラブっておりましたね。それでもそのご記念をいただくとね、ふわっと変わるんですね。まあ一日三度のご記念が昔からありましたからね。ですから、父と母がこうなんかややこしいことになってるなと思って子供ながらに見ておりました。ご記念が済んだらパッと元に戻ってるんですね。あれは見事でしたね。そういうふうなことで父もおかげをいただいたんだなというふうに改めて思わせていただいております。どうぞ皆さんもね、そのありがとうの心を日々の生活の中でしっかりとね、口に出してね、身をもってね、そのことを表していっていただきたいというふうに思わせていただいております。はい、今日もよろしく。